今日は創世記の45章1節から15節までです。創世記の45章1節から15節。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、ファロの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。この2年の間国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためにだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく、実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。それであなた方は急いで父上のところに登って行き、言ってください。あなたの子ヨセフがこう言いました。神は私をエジプト全土の主とされました。ためらわずに私のところに下ってきてください。あなたはゴシェンの地に住み、私の近くにいることになります。あなたもあなたの子と孫、羊と牛、またあなたのものすべて。飢饉はあと5年続きますから、あなたも家族もまたすべてあなたのものが困ることのないように、私はあなたをそこで養いましょうと。さあ、あなた方も私の弟ベニヤミンも自分の目でしかと見てください。あなた方に話しているのはこの私の口です。あなた方はエジプトでの私のすべての栄誉と、あなた方が見た一切のこととを私の父上に告げ、急いで私の父上をここにお連れしてください。それから彼は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。彼はまたすべての兄弟に口づけし、彼らを抱いて泣いた。その後で兄弟たちは彼と語り合った。アメン。いよいよこの創世記の最もクライマックスと言われている45章のこの箇所です。ここに至るまで本当にいろいろなことがありました。ヨセフは兄たちがエジプトに来て、そして自分の前にひれ伏して拝んでいた地点から、ヨセフはずっとこの兄たちを見ており、兄たちが一体この二十数年どのような ことを培ってどのような人格を得ているのかということをずっと試してまいりました。ヨセフ自身も、辛かったところもあります。一度は席を立って人目に触れられずに泣いたこともありました。荒々しい言葉で兄たちを試し、また本当に兄たちが恐れ惑っている様を見てきっと心を痛めたことでしょう。で、そしてついに昨日の箇所でユダがヨセフに対して弁明をして、そしてヨセフは全てを知りました。すなわちもはや二十数年前とは全く真逆の性格になっていたこと。二十数年前は父の愛するヨセフを妬んで殺そうとして売り渡しました。父親に対して全くもってもう眼中にないほどにね、ヨセフ、父の最も愛する子がいなくなったらどうなるか、ましてや血に染まって引き裂かれたヨセフの長服を見せられたら父はどんな思いをするか、全く思いもしなかったのでしょう。きっと怒りに身を任せていたから。この兄たちが怒りに身を任せてそれらひどいことをした結果、この神に取り扱われる二十数年が始まったわけです。しかしその受けた二十数年という苦労、その歳月はこの兄たちを喜ばしい神に対しては有用なものへと作り変えました。しかしその間この兄たちが辿った道のりはかなり厳しく悲しく痛ましい二十数年でした。しかしその痛ましさがこの兄たちをここまで鍛えて、ここまで人格者として高貴なものへと作り変えたわけです。いよいよヨセフはその兄たちの代わりをユダのこの高貴なものへと作り変えられた様を見て我慢ができなくなって、もはや自分を制することができなくなって、この兄たちの前で大声で泣きました。ヨセフはエジプト人の人払いをしたんですが、しかし遠く壁を隔てたところに追い出されたエジプト人にも聞こえるほどの大声で泣いて、そして全ての人に知られることとなりました。すなわちヨセフは兄たちに売り飛ばされて、そして多くの苦労の末にこのエジプトの宰相となり、パロに対しては父となり、またエジプトに対しては支配者となって、というその数奇な運命がこの兄たちに解き明かされることになりました。創世記もいろいろなストーリーを見てきましたけれども、最も何かストーリーになるのはこの45章じゃないでしょうかね。数奇な運命をたどった末、奴隷を経験し牢獄にも入れられ、そこまでどん底に落ちたのに、しかし最も頂点へと上り詰めたという、そういうストーリーは映画になります。人々が好みます。私もそういうヨセフみたいなエキサイティングで冒険に満ちた人生を歩みたいって多くの人が、きっと思うことでしょうね。世の中にあふれてるストーリーとかでは、映画の中とかではたまに神様が出てきて、それで人をこういう数奇なストーリーへと導いて、でそれで後には人をハッピーにしてと、あたかもですね、人が主になって神が従になっている、あたかも神という存在が人を気持ちよくするために人に仕えるしもべみたいな形で、取り扱われているようなストーリーは確かに世の中に多いんですけども、でも今日読んだこの箇所の中で一体誰がこのヨセフをエジプトの宰相にしたんでしょうね。仮説なんて書いてありますか。 だから今、私をここに遣わしたのは、あなた方ではなく、実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。ヨセフの主語はいつも神はです。誤説にもありますね。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださった。7節にもありますね。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き流れさせるためだったのです。神はヨセフを気持ちよくさせるため、あるいは人々に何かエキサイティングな冒険に満ちたストーリーを提供して人々にエンターテインさせるためにヨセフをこういう風にしたんでしょうか。そうではないですね。大いなる救いによってイスラエルの民を救うためでした。そのための一環としてヨセフは用いられたに過ぎないんです。人がなすことは本当に最悪のことしか残しません。人が特に怒りに任せてなしたことというのは多くの人を傷つけ、また、人々の心を傷つけ損ないます。最愛の父親の心に深く深く傷をつけたのがこの兄たちです。でもその兄たちの最悪とも思えるような行動の結果を最善へと作り変えてくださるのが神様です。それは神を愛する人々、すなわちそのご計画に従って召された人々には神は全てのことを変えて益としてくださる。そしてそれは何のためか、神に愛された人々、すなわち皆さんを御子の似姿へと作り変えるためです。ユダは御子の似姿へと作り変えられましたね。全てのことを通してユダは以前は最低人間でした。でも今や最高人間ですね。ユダはかつて弟を売ろうとしました。ところが今や弟の命の保証人となって身代わりに自分自身を差し出したほどまでになりました。以前はイスカリオテユダのようなものだったんですが、しかし今やユダの獅子イエスキリストをの似姿へと作り変えられました。人は変わるんです。キリストにあって変えられるんです。人にとって何が幸いか、総理大臣になることでしょうか。いや、神の御心に従って生きること、それが人にとっての最も幸いです。結局のところ神の独り勝ちなんですよ。神が全てのことを成してくださる。神は人を王に立て、また人を王の座から引きずり下ろし、全てのことを支配されるのは主です。全ての王の王であるイエス様はポンテオピラトの前に引きずり出されました。ローマの総督と一囚人、しかも死刑を求刑されている囚人、その対比の中においてイエス様はピラトに対して、ピラトはですね、その時イエス様に、私はあなたを釈放する権利があり、また十字架にかける権威があるのだ、ピラトはイエス様に言ったんですが、しかしイエス様はこういうふうにその時答えました。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに渡した者にもっと大きい罪があるのです。人に与えられている権威というもの、提督とか 総理大臣とかそういった権威は上から与えられたものです。この時旗から見ればイエス様とポンテオピラトはるかにイエス様の方が不利、権威が下。でもポンテオピラトに与えられている権威もまたイエス様がこの時落とし入れられていることもまたそしてその後イエス様に与えられている全てに勝る権威が与えられるのもその全てを支配しておられるのは神です。だから私たちは結局のところ神を恐れ神に従うしかないんです。詩編の147編をちょっと開きたいと思います。詩編の147編の一節から読んでいきます。ハレルヤ、まことに我らの神に褒め歌を歌うのは良い。まことに楽しく賛美は麗しい。主はエルサレムを建て、イスラエルの追い散らされたものを集める。主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包む。主は星の数を数え、そのすべてに名をつける。我らの主は偉大であり、力に富み、その英知は計り難い。主は心の貧しい者を支え、悪者を地面に引き下ろす。感謝を持って主に歌え、盾ごとで我らの神に褒め歌を歌え。神は雲で天を覆い、地のために雨を備え、また山々に草を生えさせ、獣に、また鳴くカラスの子に食物を与える方。神は馬の力を喜ばず、歩兵を好まない。主を恐れる者と、御恵みを待ち望む者とを主は好まれる。アメン。主は全地のすべてを支配しておられます。主は星の数を数え、そのすべてに名をつけるという4節にありますけれども、地球と皆さんが夜空を眺めてみる星々とどっちが大きいかというと、圧倒的に夜空を眺める星々の方が大きいんです。地球よりはるかに大きい。そしてその星は数え切ることはできません。天体のあの宇宙にいくつ星があるか、それは未だに天文学ではとてもじゃないけど解明できるものではないほどスケールが大きいのが宇宙です。その宇宙のすべての星々に主は名前を付けられます。星の数は人類の数よりはるかに多いはずです。そのすべてをご存知の主がすべてを支配し、皆さんのことをじっと見、皆さんの人生の成り立ちを見つめて、そして皆さんを支配しておられるんです。主は人を総理大臣にしたり、あるいは囚人にしたり、奴隷にしたり、それは主の手の指の技です。ただ皆さんがしっかりと認知するべきは、皆さんのその罪深い成り立ち、皆さんのその人の目から見てるもう虫けらのような、そういう成り立ちに過ぎない人間を顧みて、そしてその皆さんを救うために御子を投げ出して、御子の命を投げ出してくださって、そして皆さんに救いの手を差し伸べた方がいるということ、それを皆さんは認知すべきです。全人類誰一人残らずそのことを知るべきです。イエス様が皆さんを救い出して、そして罪から贖い、神の子としての特権をお与えになる、その救いの道をイエス・キリストを通して開いてくださったことを人々はみんな知るべきです。 ヨセフは、すべてのことを成してくださるのは神だと、はっきり知っておりました。ヨセフは、ね、お兄さんに荒々しいことを言うとき、私のようなものはまじないをしてすべてを見通しだと知っているのか、言いましたけども、すべてのことを見通してすべてのものに権威を与えてくださるのはそんなまじないではなく神です。神であることをよく知っておりました。神がヨセフを先にエジプトに遣わして、そして兄弟たちの命を救うためにそのことをなし、そして全エジプトの統治者、まあ、すなわち当時の世界の全世界の統治者としてヨセフを立ててくださったことを、ヨセフはそのことをはっきりと知っておりました。神が権威を与えるのでなければヨセフは何もできないということをはっきりと知っていたんです。皆さんも知るべきです。皆さんの立てるのも落とすのも神です。皆さんは神の御前に出るとき、それをはっきりと知っておくべきです。神は同時に恵み深いお方です。神はヨセフを最後にはこのようにして兄弟たちと平和のうちに合わせ、そしてヨセフは実の弟ベニヤミンと泣きながら首を抱きしめて共に泣き、そして全てとの兄たちとも口づけをして共に泣き、そして語らい合いました。本当に数奇な運命です。人の目から見ればこんなことってあり得るんだろうかということを神はしてくださいました。神にやっては不可能なことはありません。皆さんもこの憐れみ深い神をしっかり主として従ってください。聞き従ってください。そうすれば主は憐れみ深いお方ですから、皆さんを救って大いなる救いのうちに入れてくださいます。皆さんが従であり神が主です。この主従関係のうちにしっかりと収まって、そして祝福のうちを歩むミリアンさんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。誠に主よ、あなたのなさることは本当に恵みに富み、ユーモアにも富み、そして憐れみに富んでおられる。私たちはただあなたを褒めたたえるのみです。あなたを賛美するのみです。自分が主となること、それはいかに愚かなことでしょうか。あなたは全宇宙を作られ、人を作られ、人の成り立ちをご存知であり、人があなたの聖なる様にまで達することができない罪あるものであることを憐れんで、一人子御子イエス・キリストを遣わし、そのお方を犠牲として私たちの身代わりとしてくださいました。その知識はあまりにも深く深遠すぎて、私たちは時にあなたを忘れて、本当に罪深い自分主体の人間に戻ってしまいます。しかし主よ、あなたは憐れみ深いお方であると同時に義なるお方です。罪に対してはきっちりと、このヨセフの兄たちにきっちりと支払ったように、私たちもその罪の責めは負わなくてはなりません。どうか私たちはあなたの憐れみの時にしっかりと悔い改めて、もはや過去に戻らず、昔の邪悪な様には戻らず、作り変えられた新しい人としての歩みからしっかりと離れず、あなたに仕え、あなたを主として歩み続ける私たちでありますように。それこそ祝福の道。どうして滅びの道に舞い戻ってよいでしょうか。どうして災いを身に受ける道に戻っていいでしょうか。ただあなたを主とし歩み続ける私たちでありますように。今日のこの御言葉を 尊い御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。